今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はルカによる福音書の15章の25節から30節の御言葉になります。開けられましたら私はお読みしたいと思います。ところが兄は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえたので、一人のしもべを呼んで、一体これは何事なのかと尋ねた。しもべは答えた。あなたのご兄弟がお帰りになりました、無事に迎えたというので、父上が肥えた子牛をほふらせなさったのです。兄は怒って家に入ろうとしなかったので、父が出てきてなだめると、兄は父に向かって言った。私は何か年もあなたに仕えて、一度でもあなたの言いつけに背いたことはなかったのに、友達と楽しむために子ヤギ一匹もくださったことはありません。それなのに遊女どもと一緒になってあなたの寝台を食いつぶしたこのあなたの子が帰ってくると、そのために肥えた子牛をほふりなさいました。アメン。今日はこのところから、失われるとはというテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。イエス様はですね、罪と救いということについて、よくなくしたものが見つかるという例えを用いて語られることがあります。そしてこのルカによる福音書の15章の中には、3つの失われたものについて書かれている聖書の箇所であります。1つ目は、失われた1匹の羊を見つけた羊飼いの話ですよね。そして2つ目は、なくした銀貨を見つけた女性の話が語られています。そして3つ目が、失われた2人の息子の話、今日の本文の御言葉であります。ルカによる福音書の19章の10節の中で、人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うためであると語られています。言い換えるならば、イエス様がこの世に来られた理由というものは、失われたものを救うことにあるということですよね。ですから今日のテーマは非常に大切なものだと考えているんです。イエス様は失われたものを取り戻すためにこの世に来てくださいました。それがイエス様が来られた目的、その理由であります。失われる、すなわちイエス様がこのところ言われているのは、霊的に失われるということがどういうことなのかということをイエス様は語っておられるんですよね。弟は自分の意思でお父さんから離れていきました。すなわち逃避していきましたね。その結果、この弟の行き着いたところ、それは豚小屋というところでした。友達もお金もコネも全てを失いました。でもその全ての原因は弟にあったんです。自分自身に原因があったんですけれど、でも最終的に彼は自分を見失っていたということに気がついて、お父さんと一緒にもう一度人生をやり直すという選択をしました。それに対してお兄さんは怒っているんですよね。お兄さんの口から出てくる言葉は、恨みつらみでしかない。私たちはこのシリーズの中で、自分はお兄さんタイプだとか、また弟タイプだとか、自分はどちらだろうかと考えている方もおられるかもしれないけれど、いずれにしてもですね、自分自身がもしお兄さんタイプの傾向であるというならば、少し注意しなければならないことがあります。それはイエス様が放蕩息子の例えを語られた本当の目的は、お兄さんタイプに対して警告を与えているからですね。イエス様はこのところでお兄さんタイプが持っている一つの傾向を語っておられます。それは、自分の人生が思うようにならないとすぐに怒るということですよ。これは兄タイプの典型的なものです。そして最終的に語られる言葉は、不平不満であります。兄タイプの人はですね、良い子であればそれに見合った人生が与えられると考えているんですよね。でももし自分の思うような結果が出ないとき、その怒りが 神様に向けられていくんです。自分は神様を信じている、神様の前にこんなに熱心にやっているのに、神様なぜですかって、ただそれが問いかけではなくて怒りが伴った、神様に対して恨みつらみのような、そのような思いを持って語ってしまう、もしくはその矛先が次は自分に向けられるかという、そのどちらかですよね。自分は神様の前に熱心にやっているつもりだけれど、一生懸命信仰生活もしているつもりだけれど、でも思うようにならない時、神様に対して怒りを表すか、もしくは自分が悪かったんだと言って必要以上に自己憐憫に陥ってしまう人、それは非常に危険な状態であると言わなければならないんですよね。ですからある時には神様なんて大嫌いだという時もあれば、こんな自分が悪いんだと、そのような感情が行ったり来たりしてしまう、それが一つの兄タイプの傾向だと言わなければならないんですよね。いずれにしてもイエス様を信じているということにフォーカスを当てているのか、それともイエス様からいただく報酬にフォーカスを当てているのかということ、またイエス様を愛しているのか、それともイエス様が持っているものを愛しているのかという、このことに対して私たちは自問自答しなければならないと思うんですよね。以前にもお話ししたことがあると思うので、覚えておられる方もおられると思うんですけれど、これは聖書の話ではないんですけれど、このことを象徴している一つの話があります。ある時ですね、イエス様が弟子たちにこのように言いました。私のために石を一つ持ってきてくださいと言いましたね。それ以上に詳しいことは何も話さなかったんですけれど、弟子たちは近くにですね、手頃な石を探しに行きました。この時ペテロはですね、持ち運ぶのに楽だという理由で一番小さな石を持ってきて、そしてそれをポケットに入れました。なぜならばイエス様はどのような大きさの石を持ってきなさいとかという、そのような細かい指示を与えなかったものですから、ペテロは自分が運びやすいということのために小さな石を適当に取ってポケットに入れました。そしてイエス様のところに行ったんですけれど、イエス様はじゃあ私についてきなさいと言って旅を続けられたんですよね。そして時間がお昼ぐらいになった時に弟子たちみんなを集められました。そしてイエス様が手を一人一人にかざすと、なんとその石がパンに変わったんですよね。ペテロは最も小さい石を持っていたものですから、パンに変わってもほんの一口でそのパンは食べ終わってしまうような量だったんですよ。そしてイエス様は再び、あなた方は行って私のために石を持ってきなさいと言われました。その言葉を聞いてペテロは、はあそういうことかと、そのように思ってですね、次はもう運ぶのにフラフラするぐらいの大きな石をですね探し出して、旅を続けているその間もですね、もうフラフラしながらそれでも一生懸命その石を運んでいたんですよ。そして夕方になるのをですね待ち望んで、ようやく夕方になった時にイエス様が弟子たちを集められました。ペテロは、はあ、やっとこの時が来たかと言ってイエス様のところに行ったんですけれど、イエス様はその石を川に放り投げなさいと言われましたね。ペテロは言われるがままにその石を川に放り投げました。そしてイエス様は言われました、さあ旅を続けよう。ペテロはイエス様に対して怒り心頭で、イエス様それはどういうことですかって、お昼は石をパンにしたから私はこんなに大きな石を運んできてフラフラしながら疲れながら夕方を待ち望んでいたのに、石を放り投げるなんて意味ないじゃないですか、そのように言いました。イエス様はその時ペテロに言われましたね、あなたは私が何を言ったか覚えていますかって、私はあなた方にこのように言いました、私のために石を持ってきてほしい、あなたはそれを忘れたんですかとイエス様は言われましたよね。このことは何を意味しているんでしょうか。それは 私たちはいつの間にか神様のため、神様に従っていると言いながら、実は自分の欲を満たすために神様に仕えているというふうに勘違いしていることがあるということですよ。言い換えるならば、神様を利用して自分が得たいものを得ようとしている可能性があるということですよね。イエス様は私のために石を持ってきてほしいと言われました。その時私たちが一番に考えなければならないことは、イエス様はどのような石を持っていけば喜ぶだろうかということですよ。でもイエス様が私のために石を持ってきてほしいと言われて、一度目は彼は自分が運びやすい石を持ってきました。言い換えるならば、自分にできる適当なことをしたということですよ。でもそれがパンに変わったのを見て、次は自分に何かを得るために彼はイエス様を利用したんですよね。私たちはこのような過ちを犯してはならないと思うんですけれど、いかがでしょうか。お兄さんタイプの人が持っているもう一つの特徴があります。それは優越感ですよね。自分のように熱心にお父さんに従っているものが、好き放題生きている弟よりもどれだけ優れているかということがお兄さんの価値基準でした。彼は聖書の中で弟に対して自分の弟ですよ、血のつながった自分の弟でありながら、聖書を見ますと、このあなたの子供という言い方をしています。それは血のつながりを感じさせない、もはや弟を他人のように軽蔑している表現でもあるんですよ。そこには弟に対する愛情はもはや感じることができない。兄にとって他人との比較ということが自分の価値観になっていたんだと語っているのではないかなと思うんですよね。私たちも時々、あの人よりはできるとか、あの人よりはできないとか、いろんな奉仕や働きや賜物を見た時に、あの人のような賜物が欲しいとか、あの人のような働きがしたいとか、そのように思うことも少なくないんじゃないかなと思いますね。あの人よりもできるから自分は大丈夫とか、でも自分よりできる人を見たら焦ってしまうとか、そのような思いがあると思うんですけれど、でも私たちが神様の基準で自分自身を見なければならないということですよ。神様の視点で自分自身を見なければならないんですよね。よく言われることですけれど、高慢ということと自己憐憫ということは同じ土台に立っている人です。私たちは考えます。高慢というものは非常にプライドが高くて、自己憐憫というのはプライドがあまりにも低い人のように思いがちですよ。だから全く正反対の人のように思うという考えですよね。でも聖書的に言うならば、どちらも神様の基準で自分を見ていないということにおいて同じだということを知らなければならないんですよ。神様の視点で見るならば、私たちは決して傲慢にはなり得ないんです。そしてまた神様の視点で見るならば、私たちは決して自分を卑下することもできないんですよね。なぜならば聖書は、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという御言葉が何度も何度も語られている。その御言葉を私たちはしっかりと握っていくものでなければならないと思うんですよね。私たちは誰かを基準にして自分の価値観を決めてはならない、そのように願っているんですけれど、アーメンでしょうか。お兄さんは弟が家族の顔に泥を塗って財産の多くを失わせたことがですね、どうしても許すことができなかったんですよね。自分だったらあんな愚かなことはしないって。なぜならお兄さんは自分が罪人だというふうには考えてはいなかったからです。前回にも語りましたけれど、お兄さんも弟と同じようにお父さんの権威を失わせるような罪を犯していました。それでもお兄さんは自分が 罪人の一人だということに気づかない状態にあったんですよね。例えば皆さんどうでしょう。自分がもし怒りやすいタイプの人、自分の感情をコントロールすることが難しい人だったとします。そしてもし目に見えるところに自分と本当によく似たタイプの人がいて、その人も怒りやすくて短気で感情をコントロールしにくい人がいたとします。皆さんどのようにその人を見るでしょうか。もし私たちが自分と同じようなタイプの人を見たときに、よくあることは自分もそういうタイプだからすぐ怒る人や短気な人を見ても、まあその気持ちもわかるなと思えるか、もしくはなおもその人を裁いてしまうか、自分のことは棚にあげてその人を裁いてしまうか、それとも自分もその人と同じ罪を犯していると言って悔い改めるか、その2つの選択が目の前に置かれているんですよね。神様は時々自分とよく似たタイプの人を置かれるということがあります。親子の関係でもですね、自分の欠点を子供に見るときに無性に腹が立つという親がいます。また自分の欠点を友達の中に見たときにどうしても好きになれないという人がいます。それは自分の姿を見ているようだからです。私たちが誰かを見て、また何かを通して自分の姿を見るときに、それは神様が私たちに対して与えてくださっている問いかけとして受け取らなければならないと思うんですよね。私たちはその姿を見て神様の前に謙遜に悔い改めるものでありたいと心から願うものであります。もし自分が同じような罪を犯しながら同じ罪を犯している人を見たときに裁いてしまうというならば、その人は神様の前に失われているものだと言わなければならないと思います。このお兄さんは悔い改めた弟を許すということによって自分も許されるというそのチャンスを失ってしまいました。私たちがもし誰かを許せないというとき、それは自分も神様に許されるというチャンスを失っているんですよ。これは非常に大事なことで、 100% 相手が悪かったとしてもその相手を許せないということによって私たちは神様から同じ罪を背負わされているんです。ですから私たちはどのような環境状況にあったとしても人を裁くということにおいて徹底して自分自身を守らなければならない、自分自身の心を見張らなければならないんですよね。神様はこのことにおいて最も注意深く私たちの心を見ておられますよ。ですから聖書を見ると、あなた方は互いに愛し合いなさい、互いに許し合いなさい、互いに受け入れ合いなさいと言われているのはそのためであります。なぜならばイエス様は全ての人のために十字架にかかって死なれたからですよ。私たちが許せない、愛せない、受け入れられないと言っているその人のためにもイエス様は十字架にかかって死んでくださったんですよ。ですからそのような愛を受けている人に対して私たちが指を指すことはできない、裁くことはできないんですよね。結局お兄さんがお父さんに従っていたのは義務であって愛ではなかったということです。お兄さんが語った言葉の中でこのような言葉がありました。私は何か年もあなたに仕えて一度でもあなたの言いつけに背いたことはなかったのにと彼は言いました。私は長い間あなたのために奴隷のように働いてきたのにという意味ですよ。原文を見るとそのような意味合いが含まれています。お兄さんにとってお父さんの喜ぶ顔を見ることが最高の報いだという思いもない。私たちはどうでしょうか。私たちにとって最高の報いは何かを手に入れるということでしょうか、それともイエス様に喜んでいただきたい、イエス様に 喜ばれることをしたい。それが私たちにとって最高の報い、最高の喜びとなっているのでしょうか。そのことを私たちは問うものでありたい。またイエス様を喜ばせることが最高の幸せ、喜びだと感じれるものでありたいと心から願うんですけれど、アメンでしょうか。お兄さんが語ったように、奴隷という言葉にはですね、自ら進んでという意味合いではなくて、その土台は恐れというものがあります。そして強制されてさせられているということが全ての働きの動機になっているんですよね。確かに箴言の中には、主を恐れることは知識の始まりであるという言葉があります。でもそのところで言われている神様を恐れるということは、あくまでも強制的なものではなくて、自ら進んで、また神様のあまりに素晴らしい偉大な御業を見るときに、恐れ多い清さのゆえに恐れかしこむという思いであって、決して恐怖によって縛られているものではないということを知っていただきたいと思います。私たちは単に奴隷のように神様を恐れるということではなくて、愛の中には全ての恐れを取り除く力がありますよ。神様に対して畏敬の念を持つということは素晴らしいことですけれど、決して恐れを動機とするものであってはならない。詩編の中では、心の清いものには神は清いものになり、心のひねくれたものには神もまたひねくれたものになると語っていますよ。私の大好きな箇所です。心がまっすぐな人には神様もまっすぐに答えてくださる。でもひねくれたものには神もまたひねくれたように働かれるということですよ。それくらい、どのような神様として私たちは神様を迎えているんですかということは、重要なこととして考えなければならないんですよね。いずれにしても、神様が喜ばれるということが私たちの全ての原動力にならなければならないと思います。こうしてくれるからこうする、神様にこうしてほしいからこうするというような駆け引きをするようなものではないということですよね。ここに一つの昔話があります。ある一人の農夫がですね、人参を耕していたんですけれど、その年に収穫された人参は最高級の人参でした。そしてその農夫がですね、その人参を見た時に、これは今後このような素晴らしい人参を作り出すことはできないかもしれない、だからその農夫は考えて最高級の人参を王様のところに持っていこうと決めました。その人参を食べて欲しかったからですよ。王様に喜んでいただきたかったからですね。そしてその人参を王様のところに持って行ったその時に、王様は本当にその愛と心を喜んで感謝して、農夫に対して、あなたが持っている土地の隣にある王様の土地を与えられたんですよね。この農夫はただ単に王様に人参を食べて欲しかった、王様の喜ぶ顔を見たかった、ただそれだけだったんですけれど、王様はその見返りに大きな祝福を与えられました。それをある一人の貴族が見ていたんですよね。彼はその光景を見ていて、人参ぐらいであんなに大きな土地をもらえるんだったら、自分が持っている最高級のものを捧げたならば一体何がもらえるんだろうかと、そのように思ってですね、彼は自分の持っている最高級の馬を差し出しました。王様、この馬は最高級の馬ですよって、これをあなたに献上しますと言いました。でもその王様は賢い王様でしたから、そうですか、ありがとうございますと言ってですね、帰ろうとしたんですよ。この貴族はですね、驚いて、いや王様待ってください、私は最高級の馬をあなたの前に捧げましたから、とそのように言ったんですけれど、王様はそれ以上何も言いませんでした。王様はただ一言だけ語りました。それは、前の農夫は 私のためにこの人参を持ってきた。でもあなたは自分のためにこの馬を持ってきた。私はお前のために何かをしようとは思わないと王様は言いました。私たちは時々このような失敗をしてしまう時があります。私たちは誰のために何をしているんでしょうか。誰のために従っているんでしょうか。誰のために神に仕えているんでしょうか。神様のためでしょうか。それとも自分のためでしょうか。お兄さんはお父さんに対して、こんなに仕えてきたのに友達と楽しむために子ヤギ一匹もくださったことはありませんと言いました。お父さんは本当にお兄さんに何にも与えなかったんでしょうか。そうじゃなかったと思いますよ。実際にお父さんは自分の信頼の3分の2をお兄さんに与えています。そして3分の1を弟に与えているんですよね。そしてお兄さんはそれを受け取っているんですよ。お父さんが与えた信頼というものは命そのものでした。それをお兄さんは受け取りながら、そしてお父さんは何もかも失っている、何も持たない状態でありながら、なおかつお兄さんは、あなたは私には何もしてくれなかったですよねって、あんなに好き放題している弟には子牛をほふってやったのに、私には何もしてくれてないですよねって、何も持たないお父さんにそのように語ることができたのはなぜでしょうか。それは彼がお父さんに愛されているということは分からなかったからですよ。私たちが神様を愛せない、恐れだけで見ることが非常に危険だということの理由がここにあります。言い換えるならば、神様から愛されているということが分からなかったら、自分も神様を愛することができないんですよ。自分も神様を愛していなければ神様に愛されているということが分からないんです。自分が親を愛していなければ親が自分を愛しているということが分からないように、親もまた子供を愛しているけれど、子供が親を愛していなければその愛は伝わらないんですよね。私たちは神様に愛されているものですよ。父なる神様はイエス様を十字架につけてまでも私たちを愛してくださっているお方であります。その愛は今も変わることがない。イエス様の愛は永遠に変わることがない。そのような愛を持って私たちを愛してくださっているお方であるということを心から感謝したいと思います。でも、もし神様に愛されているということがわからないというならば、それは神様の責任じゃない。神様は 100% の愛を持って私たちを愛してくださっていますよ。でもそれでも自分は神様に愛されているかどうかわからないというならば、それは自分が本当に神様を愛しているんだろうかということを問わなければならないと思いますね。自分が本当に神様を愛しているならば、神様の愛は必ず皆さんに伝えられると信じています。神様から愛されているという確信がない時ですね、必要以上に怒りを表すか自己憐憫に陥るということがあるかもしれないけれど、いずれにしてもですね、自分自身をしっかりと神様の視点で見れるものでありたいと思います。神様がいかに私たちを愛してくださっているか、いかに私たちを祝福したいと願っておられるか、そのことを知るものでありたいと思うんですけれど、いかがでしょうか。最後になりますけれど、イエス様は放蕩息子の例えをですね、当時のパリサイ人とか律法学者に対して語られました。そして今私たちに対して語っておられる言葉であります。弟は自分が失われていたものであるということに気づいていました。でもお兄さんは気づいていませんでした。また気づこうともしていなかったんですよね。お兄さんの罪は弟の罪と違って本当に危機的なものでした。例えば病気の人がですね、自分が病気だということが 分かったならばすぐに病院に行くと思います。でも自分が病気だということが分からなかったら、そのままひょっとしたら死を迎えてしまうかもしれない。それくらい自分自身の霊的な状態がどのようなものであるかということを自覚しているかしていないかということは、私たちの信仰生活にとって大きなダメージになるか、また大きな守りになるかというほど大切なことですよ。ですから自分自身の状態、自分自身の霊性というものがどのようなものであるかということは、私たちはしっかりと自分自身で管理しなければならないんですよね。弟はなぜ家を出たんでしょうか。私はそのことを聖書を読みながら考えました。多分弟は普段からそんなに良い弟ではなかったと思いますよ。この弟が急にグレてですね、急に悪くなって、父さんの信頼をですね全部奪って出て行ってやるとある一つで思いついて、そのように語ったのではないと思います。ひょっとしたらお兄さんはものすごく出来が良かった、でも弟はそんなに出来が良くなかったのかもしれない。私もたくさん兄弟がいますから、出来のいい姉もいれば出来の悪い姉、何番目かは避けておきますけれどね、いるかもしれない。私自身一番末っ子ですから、自分も出来がいいとは思ってはいないですよ。この弟はですね、普段からそんなにいい子供ではなかったと思います。普段からお父さんの言うことをいつも聞いているような、そんな息子ではなかったと思います。でもお父さんの愛は変わらなかった。お兄さんに対しても弟に対しても同じ愛が注がれていたと思いますよ。でもお兄さんはそのことが許せなかったんですよ。自分はこんなに一生懸命お父さんに仕えているのに、弟は好き放題して、そんなに普段から言うことを聞くこともなく、身勝手な弟をそれでも同じように愛しているお父さんに対して不満を持っていました。そしてその不満はお父さんだけじゃなくて弟に対しても向けられていたと思います。弟は、また人間はバカじゃないですから、自分がお兄さんに対してそのような目で見られているということを感じることができますよ。自分は受け入れられていない、お兄さんに受け入れられていない、そのように彼は考えたと思います。もしお兄さんが普段から弟を受け入れていたというならば、弟が悔い改めて帰ってきた時に一緒に喜ぶことができたと思いますよ。でも普段から弟を受け入れていなかったから、悔い改めて帰ってきたのにもかかわらず、なおも弟を受け入れることができなかった。それはお兄さんにとって当然なことですよ。普段から受け入れていなかったんですから。こんな弟、こんな人間、自分とは全く出来が違う。いつも彼は弟を見下して裁いていました。だから弟はその家を出て行きました。お兄さんの元からも、その家からも、そして教会からも人は出て行きました。以前もお話ししたことがあるんですけれど、最近の調査で日本人のクリスチャンの人口が 6% を超えたという話をしたことがあると思います。この 6% という数字を聞いて非常に驚きの数字ですよね。日本は 1% の壁を超えることができないと言われてきましたから、ですから 6% というその数字を聞いた時に私自身も非常に驚きました。でも蓋を開けてみると、教会は1% の壁を未だに超えることができない状態にあります。それだけじゃない、教会に来ている 1% の人口でさえも減りつつあると言われているんですよ。でもアンケートを取ってみると、あなたはクリスチャンですかと聞いたら、私はクリスチャンです、 洗礼を受けていますと言った人が 6% 以上いるというんですね。10代に至っては 7% 以上いるというんですよ。言い換えるならば、自分はクリスチャンです、イエス様信じています、でも教会は嫌なんですという人たちですよ。なぜですか？なぜ人々は洗礼を受けてイエス様を信じていると言いながら教会から離れていくのでしょうか？今私が語っていることが全てではないと思っています。でも一つの可能性として、もし教会にお兄さんのような人たちが満ちているというならば、弟の居場所はないということですよ。もし教会がこうあらねばならない、もちろん教会は秩序が必要です、決め事が必要です、こうしなければならないということも必要でしょう。でもあまりにもどうでもいいことに対してこだわりすぎて弟の居場所が失われているというならば、それは本来教会にあるべき姿ではないと私は考えているんです。大事なのはその人の魂ですよ。霊と魂が神のもとに立ち返ること、それが教会の役割であり教会の使命だと思うんですよね。自由奔放な人がいてもいいじゃないですか。好き放題している人がいてもいいじゃないですか。もちろん教会の秩序が保たれるということは大事なことですけれど、ある人は教会の秩序と言いながら自分の考えとは違うということが耐えられない人がいます。でも私たちが一番大事にしなければならないこと、それは教会はあらゆるタイプの人々を受け入れなければならないということじゃないかなと思いますね。もしそうじゃなかったら教会は一つの宗教団体に終わってしまうということですよ。教会は聖人君子だけが集まる場所に変わってしまうということです。居場所を失った弟は家を出ていきました。居場所を失ったクリスチャンたちは教会を出ていくことになっているんですよね。私たちはまた、この教会は宗教を押し付けるところじゃない、教会は福音を語るところです。教会はイエス・キリストを紹介するところです。主イエス・キリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。それだけですよ。それ以上でもない、それ以下でもない。福音はそのことを教えています。教会はそのことを語っています。魂がイエス様と出会うならば、その人が変えられていくということ、救われていくということ、それが私たちにとって最高の喜びであり最高の祝福だということを心から感謝したいと思います。私たちはそれぞれお兄さんタイプであったり弟タイプであったり、いろんなタイプがあると思います。でも今日大事なことは、お兄さんタイプの人も弟タイプの人もどちらかということではなくて、私たちはお父さんのような、また神様のような、イエス様のような、そのような品性を持ち合わせるものでありたいと思います。お父さんはよくできるお兄さんも愛しました。でも出来の悪い弟も愛しましたよ。私たちもそのようなものでありたいと思います。それがイエス様の愛ですよね。それが神様の愛です。そして人は受け入れられていると分かったところに居場所を見つけるんですよね。人はみんな居場所を求めています。でも間違った居場所を見つけてしまったならば、そこには滅びが待っていますよ。でも本当の居場所を見つけたならば、そこには救いと恵みが待っています。だから今日私たちはどこにいなければならないか、どこにとどまらなければならないか、誰のもとにいなければならないか、そのことをしっかりと覚えておかなければならないと思います。私たちはイエス様のもとにとどまっていなければならない。イエス様の傘の中で、イエス様の覆いのもとで、私たちはこの人生を主に捧げていくものでありたい、そのように 願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様、感謝します。あなたの尊い皆崇めます。神様、どうかこの教会が弟を追い出してしまうような、弟の居場所がない、そのような教会ではなくて、本当に神様、全ての人たちが集うことのできる、そのような教会とならせてくださいますように、心からお願いいたします。私たちのうちからどうでもいいことに対するこだわりを取り除いてくださいますように、心からお願いいたします。ただイエス様、あなたが伝えたいこと、それは一人一人の魂が救われることですから、神よ、どうか私たちがイエス様の視点に立って、お兄さんタイプでもない、弟タイプでもない、イエス様、あなたの心を持って一人一人を尊び愛し、受け入れていくことができるように、あなたが豊かに祝福し導いてくださいますように、心からお願いいたします。今日のこの礼拝を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。